はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。日曜日に F1 のモナコグランプリがあったので、その話もしたいんですが、その前に、めんつゆの話です。急に話が変わるんですけど、あのね、このニュースになってて、ちょっとテレビでやってたんですよ。で、ちょっと気になったんで話したいんですけども、ヤマキーのストレートつゆ、2品が10年ぶりにリニューアルっていうんですね。で、まあ、有名なメーカーですよね。一流メーカーですけど、ヤマキのそうめんつゆとそばつゆの2品が、リニューアルされたと。で、僕は何にこれのニュースに引っかかったかっていうと、会社が出してるこの話で、今回のリニューアルに際して実施した自社調査によると、この使ってる人の、このストレートタイプの麺、そうめんつゆに対して、つゆが薄まるっていう悩み、不満を抱えていることが分かりましたと。で、これを踏まえて今回のリニューアルでは、新しい椎茸を加えた5種類の国産だしを原料とすることで、従来品よりも後味の旨味を強化し、そうめんを食べ進めても薄まりづらいつゆを開発しましたって言ってるんですよ。で、分かります?僕が言いたいこと。すごくいいことですよ。あ、全然いいんですかね。もう食べたくなってるし、もうむしろ。ぜひこれちょっと試してみたいんですけど、何がすごいってこの話の、そうめんを食べ続けたら、つゆが薄まるっていう悩み、不満を抱えていることが分かった。僕はそれが当たり前だと思ってたんですよ。だってそうめんって氷水とかにつけちゃうじゃないですか。だからそれつけたら絶対薄まるじゃないですか。だから当たり前だと思ってたんだけど、これを使ってる消費者の方っていうのはみんなずっと不満に思っていたんですね。僕は、当の昔に諦めてたんですけど、そうなんだと思って。で、その消費者が、薄まるっていう悩み、不満を抱えていたと。で、それを今回分かったっていうんですね。だから、出汁を強化したっていう、すごくないですか?なんかこの原点に帰る。なんか初心に帰るってこういうこと言うんですよね。だから絶対これ美味しいはずですよ。僕ね、麺つゆは、山佐の昆布つゆが好きで、あれ何に使っても美味しいんですよね。やっぱ旨味がこうギュッとしてる感じ。ちょっと甘いんですけど、山佐の麺つゆが好きで、で、たまにキッコーマンも使うんですよ。あっちの方がちょっとしょっぱめなんだけど、あれもね、出汁の香りがやっぱり良くて、でもこれを見て、この10年ぶりに、この、多くのオーナーがつゆが薄まるっていう、オーナーじゃないか、消費者か、使ってる人が、つゆが薄まるっていう悩み不満を抱えていたことが分かって、それを改良したっていうのを聞いて、ニュースでやってるのを聞いて、ちょっと試してみたいですよね。そうめんって僕子供の頃あんま好きじゃなかったんですよ。なんか冷や麦のが好きで、あんまり好きじゃなくて、だんだん年取ってきたら、おじさんになったら、そうめんの美味しさが、やっと分かってきて、これ結構周り多いんですよ。そうめんと赤飯の 味って、おじさんになると分かるんですよ、うまさが。みんなが知らないですけど、そういう人多いです、意外と。今美味しいですもんね、そうめんと赤飯。だから、昔は何がこんなうまいんだろうってずっと思ってましたけど、今すごい美味しいんで、このそうめんつゆをぜひね、ストレートだからちょっと値段的にはどうなんだろう割高なんかもしれないですけど、ぜひ試してみたいなっていうふうに思いましたね。まあ皆さんもこれからそうめんの季節になってきたんで、ね、こう食べる機会があったらぜひ、お試しいただければ僕もちょっと試してみようかなっていうふうに思ってます。はい。というわけで、第205回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。モナコグランプリですね。モナコグランプリのことは知ってる人意外と多いんじゃないかなと思うんですよ。レースはあんまり興味なくても知ってる方多いと思うんです。まあモナコっていう世界一でしたっけな、ちっちゃい国ですよね。とにかくちっちゃい国で、まあそこに山ほどお金持ちがこういっぱい住んでて、でこうそこに街中に F1 のコースを作ると、でまあクルーザーなんか止めたりして。で、マンションからベランダなんかでもそうですけど、シャンパンとか飲みながら、レースを楽しむっていう。 まあ、聞いた話だと真の金持ちは、うるさいから、F1 マシンの音が。だから、この時期だけ別のところに旅行に行くって人もいるって聞いたことありますけどね。うるさいから、もう、痛くないっていう。それぐらい、まあ、超高級住宅街であり、まあ、商店もそうでしょうし、世界中のお金持ちが集まる場所で、F1 レース長くやってます。もう、何十年とやってるんですが、だから企画がね、この、実はコースって、今の F1 の企画通ってないんですよね。だからコース、距離も、305キロかな距離が。ないと、公認されないんですが、1レースあたりですけど、このコースね、78周なんですよ。だから300キロも全然行かなくて、距離が短いんですよ。だから本来ならばグランプリコースとしては開催されないんですが、とても歴史があって人気があって、F1 の象徴みたいなコースなんですよね。モナコの1勝は普通のグランプリの3勝に値するとかっていうぐらい。あと世界3大レース、アメリカのインディ500。これね、佐藤拓磨さん、2回勝ちましたけど、で、F1 のモナコグランプリ。まあ、これは、日本人で F1 ウィーナーがまだいないので、誰も勝ってません。あと、ルマン24時間ですね。ルマンは、日本車も日本人も勝ってますね。だから、まあ、モナコ、なかなかの、こう、高い壁というか、日本人もなかなか成績残すの難しくて、まあ、特殊なコースですからね、超狭いっていう、もう、このモンテカルロ市街地コースっていうんですけど、ちょっとね、YouTube なんかでも公式で上がってたりすると思うので、見てもらえればわかるんですが、ほぼ壁に囲まれて、ランオフエリアがないんですよ、逃げ場が。で、抜く場所もないんですよ、ほとんど。狭くて。強いて言うならば、抜くとしたらトンネルの先のヌーベルシュケインっていう、フル加速して、ポルティエっていう右コーナー、88年にアイルトンセナが、事故を起こしていったというか、単独クラッシュかなしたところですけど、そっから、緩い右コーナーなんですね、トンネルの中。で、それを280キロとか90キロで入ってって、試験に進入します。もうフルブレーキします。ここが唯一抜くとしたら、可能性がある場所なんですが、難しいんですよね。トンネルの中もラインが一本しかなくて、昔佐藤拓磨選手が確かここで、後ろから速い車来て行かせようとしてクラッシュしちゃったりとかってあったと思うんですけど、抜くのが非常に難しいコースです。だから予選が大事なんですね。予選でトップになるっていうことが一番大事。だからセナは早かったんですね。アイルトンセナは、最多勝してるはずなんですよ、ここで。6回だったかな。これが最多勝なんですね。まあ、そのさっき言った88年の、単独の事故がなければ、7回勝ってるんですね。だからね、トップで確かクラッシュしたはずなんで、これすごいことで、やっぱりこの人が、アイルトンセナって人は圧倒的にやっぱり予選の集中力、予選が早かった。から、前にいれば抜かせない。1992年、まあ、ホンダがモナコを勝った最後の年ですね。まあ、有名なレース、伝説のレースですけども、ナイジェル・マンセルがスローパンクチャーしたのかな？パンクかなんかしてピッと入ってトップだったんですけど、マンセルがね、5連勝ぐらいしたんですよ。で、もうとんでもなく速い車で、で、ホンダが第2期最終年で、マクラーレンホンダはすごい苦労してて、で、そこに来てのモナコだったんですね。2位走ってて、トップのマンセルがピットに入って、セナが前に出て残り何周かな、7周とかだったのかな。そこをもう、後ろからめちゃくちゃ疲れながら、抑え切るっていうレースしたんですね。そこで勝つっていう。マンセルはね、モナコにあんまり縁がなくて、勝ってないんですよね。だから、すごく確か残念なレースだったと思うんですが、まあ、我々日本人にとってはホンダが、すごく印象的なレースをしたっていうイメージで、それ以来、1992年のアイルトンセナ以来の、今回、マックス・フェルスタッペン選手がレッドブルホンダで優勝したと。で、今、ランキングでトップになりました、フェルスタッペン選手。で、それはホンダが、ドライバーズランキングでトップになるのは、1991年以来ですね。だから、もうすごい長い間、まあ、ホンダはね、やったりやめたりしちゃってるんで、長い間が空いちゃってるんですが、そういう、その辺のことをね、こう、見ていていろいろ思い出しましたよね。うん。で、また、僕、フジテレビネクストで見てるんですけど、ダゾーンで見てる人もいると思うんですけども、フジテレビネクストは、いわゆる当時の、河合さんと河合和人さんとか森脇さん、今宮さんはちょっとね、残念ながら亡くなっちゃいましたけど、あの頃の方々が、解説とかをやってくれてるんですね。浜島さんとか。で、フジテレビの特色は、河合さんっていうのはもう生粋のモータージャーナリスト。もう海外でも有名な。 モータージャーナリストで、で、森脇さんっていうのはもうエンジニアですよね。完全な。メカに詳しい人。あと、津川さんもそう。津川さんは元エンジニアじゃなくて、あの人はメカニック。で、浜島さんはタイヤのスペシャリスト。っていうことで、そういうスペシャリスト陣営で固めてて、ダゾーンはどっちかというと、スポーツ要素を多分多く求めてるんで、元 F1 ドライバー、まあ、中野慎二さんとかが多分解説してると思うんですけども、そういう形でやってますよね。色分けされてて、僕はでもどちらかというと、まあ、昔ながらの、なんて言うんだろうな、F1 ってちょっとこの、元 F1 ドライバーだからいいっていうわけでもないんですよね。野球選手とかだとね、元プロ野球選手がやっぱりどうしても解説とかで活躍する場合が多いと思うんですが、F1 に関してはすごくこうマシンの、が重要な要素になってるんですよね。ストラテジーとかこう、まあ、いわゆる作戦みたいなもんとか、どういうふうにやるのかっていうのが、大事なので、エンジニアとかそういうジャーナリストの話を聞くのは、聞いて作戦どういうふうに戦っていくんだろうなっていうのを想像しながら見るのがなかなか面白いですよね。だからダゾーンで見て面白くないなと思った人でもフジテレビで見たらまた違う面白さがあるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますね。もうおじさんたちばっかりなんですけど解説が。それがまた僕には良かったりするんですよね。僕が見始めた頃はやっぱりほら元 F1 ドライバーって人がいなかったですからね。中島さんがまだ現役だったから、でそれから今になってやっとこう、だんだん F1 走ってた人が、表舞台でこう喋るようになってきて、いろんな解説が選べて面白いんじゃないかなっていうふうには思いますね。またね、モナコちょっと興味持っていただければ、動画等公式などでもいろいろ上がってると思うので、ちょっと見てみてください。とっても華やかで、難しいコースで、で、楽しいと思いますよ。景色見てるだけでも。南フランスの方なんですけど、イタリアの方なのかな、フランスなのかな、ちょっとわかんないんですけど、景色を眺めながら美しいマシン、ちょっと眺めてみてもいいかもしれません。はい。メガネを取ったらメガネでした。